5番小倉英二君。
はい、5番。
おはようございます。傍聴の皆さん方には早朝より大変ご苦労様です。私は今回4項目について質問をしてまいります。まず最初は原発停止による電力不足と行政への影響についてであります。年々増え続ける電気需要を賄うために次々と原子力発電所が建設をされました。日本には現在52基の原発がございます。一番はアメリカの103基、次いでフランスの57基、日本は52基で3番目であります。チェルノブイリの原発事故をめぐってトラブル隠しが発覚をいたしました。心臓部ともいえる炉内にあるシュラウド、炉心核液がひび割れを起こしていたにもかかわらず、不正に隠していたことから地元や周辺住民に与えた不安は計り知れないものがあります。東電は17基全ての原発を停止して点検・補修を進めた結果、刈羽原発6号機が運転を再開しております。残り16基も安全が確認できれば再稼働するようでありますが、全体の 44% を原発に依存している東電にとって火力発電所の再稼働や他社からの供給を受けても電気需要が最も多い夏場に首都圏を中心として大規模な電力不足が起きる可能性があります。そこで行政への影響について伺います。次は行政用語とカタカナ文字の見直しについてであります。官庁が使用している行政用語や外来語に由来するカタカナ文字が多いことから、お年寄りを中心に住民から改善を求める声があります。日本語の言い換えを検討してきた国立国語研究所の外来語委員会は最終報告を発表いたしました。対象となりました62号中 75% 以上の人が理解し問題がないとされたのは、インパクト、ケア、デイサービスの3号だけと聞いております。報告によりますと、ガイドラインを指針、インフォームドコンセントを納得診療、ケアを手当介護、デリバリーを配達などとするよう提案しておりますし、中間報告で別の医師の意見として言い換えを示したセカンドオピニオンは第二診断、バリアフリーは障壁除去から障壁なし、ライフラインは生命線から生活線へと変わったようであります。本庁ではどのような見直しをされるのか、検討と課題について伺います。次に、地元産材使用の木造建築についてであります。本庁には糸の文化と肩を並べ、 江戸時代から宮大工の伝統を受け継いできた地元大工さんが多数おります。ところが近年住宅メーカーの進出により木造建築が大きく減少しておりまして、廃業する工務店や後継者の育成が大きな課題となっております。そこで地元産材を使った住宅に補助金を交付して、林業を含む地場産業振興を検討すべきと考えますが、対策と課題について伺います。最後は協愛道路の解消と都市計画税についてであります。町内には多くの協愛道路が残されておりまして、救急車や消防車両が入れない地域がございます。一部の地域では転出される方が多く、過疎化が進んでおりまして、早期の道路拡幅が望まれるところであります。そこで都市計画税の積極的な活用による整備について伺います。以上4項目について答弁を求め、1回目の質問を終わります。
町長山田富夫君。
はい、町長、ご答弁申し上げます。はじめに1点目の夏場の電力不足の行政の影響についてでございますが、現在東京電力の電力供給の主力であります原子力発電所は17基のうち16基が運転を停止をしております。従いまして今年の夏は暑さが続く厳しい気象条件になりますと、需要電力が6450万キロワットまで上がり、供給電力は5945万キロワットと言われておりますことから、約500万キロワットの電力不足が見込まれるようであります。そうしたことから東京電力では供給電力を増やすため、休止中の火力発電所の活用や他の電力会社からの緊急的な融通措置、また電力需要を減らすためのメディアによる節電の呼びかけなどを行っております。また国県からは節電に対する協力要請も来ているところであります。本庁では日頃から消費電力を少なくするためにエコ推進会員を設置をし、不必要な照明の消灯や冷暖房の適正な温度設定、職員はエレベーターを使わないなどの対策に取り組んでおります。そこで本庁の公共施設等への影響でありますが、仮に電力の供給が停止した場合、大量の電力を必要とする美化プラントではゴミ焼却施設の運転停止によりゴミ処理に重大な支障が生ずることが考えられますし、また役場庁舎、文化会館の冷暖房機、エレベーター、コンピューター機器の運転停止、相川庭園の仮想業務の停止などが考えられます。なお新聞等の報道で現在運転を停止している原子力発電所のうち柏崎刈羽の7号機の再開のめどが立ち、また福島第一の6号機が地元の了解が得られれば再開が可能になるようであります。さらに東北電力から電力緊急応援融通、試運転中の火力発電所の活用や JR 東日本などからの 自家発電所、余剰電力の購入、工場などの電気料金割引制度の代わりに、電力消費ピーク時の使用を控えていただく節電などの対策を講じる予定でありますが、懸念される電力需要ピーク時の電力不足が回避されるかどうか正念場になるとのことであります。このため本庁といたしましても、役場庁舎の室内温度を28度に設定し、適正な冷暖房温度の調整や、2機ありますエレベーターを1機のみの運転とするなど、節電省エネ対策の徹底を実施をしてまいります。次に、行政用語とカタカナ文字の見直しについてのご質問でございますが、行政機関が使用している専門用語のカタカナ文字につきましては、従来より一般住民の皆様に理解が得られにくく分かりづらいという話をしばしばお伺いしておりますし、町長と話し合う集いの中などでも改善すべきではないかというご指摘も時々いただいているところでございます。最近、国の官庁で発行する白書や広報誌、また新聞、雑誌、テレビなど報道機関において外来語や専門用語の乱用が指摘されております。本来何よりも大切にされなければならない読む人や聞く人の分かりやすさに対する配慮よりも、書く人や話す人の使いやすさを優先しているような傾向にあると認識をしているところであります。地方自治体におきましても、国の省庁やマスコミなどではないものの、少なからずこうした影響を受けているのが実情であります。昨年末、国立国語研究所は分かりにくい外来語や専門用語を日本語に言い換える工夫についての提案を中間発表をしております。また本年4月には第1回検討結果の最終発表をされました。これは観光庁で作成される白書に掲載されている外来語、これが1172語の中からですね、すでに定着している用語や他に言い換えることが困難な用語などを除いて62語を選んで整理されたものであります。まあ、この中からいくつか紹介いたしますと、バリアフリーを障壁除去、デイサービスを日帰り介護、インホームドコンセントを納得診療、メンタルヘルスを心の健康、アイドリングストップを停止時エンジン停止、停車時エンジン停止、ガイドラインを指針、コンセンサスを合意といったようになっておりまして、言い換えることによりほぼそのまま理解される用語、言い換えるとかえって分かりにくくなり微妙に意味が異なってしまう用語など、単純に全てを言い換えることは困難なようであります。また第1回最終発表の中で、国民全体としては定着されているように見える用語でありましても、高齢者など年齢層により理解の度合いが意外に低かったりする場合があるため、世代による理解度の違いに配慮をする必要があること、それから例えばケアという言葉には、福祉の分野では介護、医療の分野では看護、物に対しては手入れなど広い意味を持つ用語もあり、場面や により使い分けする工夫が求められることなどを指摘しております。まあ、東京都杉並区では関係職員で分かりやすい言葉遣い検討チームを組織し、国立国語研究所に協力を求め、難解なカタカナ表記の洗い直しに着手をし、本年中にこれらを言い換えた手引きを作成するという情報を得ているところであります。本庁におきましては、公用文に関する規定の中で、公文書作成の際に使用する用語等の指針を定めまして、日常使われている言葉を使用する旨規定しているほか、昭和57年には町条例規則等に使用されている用語で不快感を与えるものや、すでに死後使われていない言葉となっているものなど、不適切な用語について見直しを行っておりますが、専門用語や外来語の使用につきましては、個々に詳細な基準を設けたり、全般的な見直し、検討は現時点では実施はしておりません。そこで、町の作成する公文書をはじめ、広報誌や各種刊行物、あるいは職員と町民の方との会話の中におきましては、極力外来語や専門用語を少なくし、町民の皆さんに理解されるような用語を使用するよう努めているところではありますが、社会経済の複雑多様化、コンピューターを中心とする急速な情報化の進展などによりまして、必然的に外来語や専門用語を使用する機会が増え、我々も無意識にこうした用語を使っていることも事実であります。今後、行政と町民の距離を縮め、真の住民参加を進める 上でも一般への普及定着が不十分で分かりにくい用語は、行政機関が率先して見直していくことが必要でありますので、的確な言葉で言い換えることが可能なものなどを中心に、手引き書作りも視野に入れながら十分検討してまいりたいと考えております。3点目の地元産材使用の木造建築のご質問でございますが、本庁における住宅建築の状況をちょっと見てみますと、平成14年度中において新築住宅が206棟ありました。このうち木造住宅は185棟であります。住宅の木造率は 90% でありまして、住まいの快適性などから住民の木造志向は高い状況となっております。建築業者につきましては、従来は建築主は知り合いの大工さんや近くの大工さんに依頼しておりましたが、最近では建築住宅が分譲地による建築条件付き住宅であることや、建築主が住宅展示場で家を見てから業者を決めていることなどから、建築主の6割から7割が大手住宅メーカーへ依頼しているようであります。ご質問の地元産材を使った住宅に補助金を交付して地場産業振興を検討すべきと考えますが、対策と課題についてというご質問であります。地元産の使用については、林業の活性化はもとより、 が質ある森林の保全や伝統ある大工さんの継承、雇用の促進など地域産業の振興につながるものと思われます。しかしながら地元産材の元となります本町の森林面積は1534ヘクタールで、町の総面積の 44% でありますが、このうち木材として利用できる人工林資源は574ヘクタールとなっております。限られた資源となっている状況でもあります。また林材として伐採期を迎えた樹齢が40年以上の原木につきましては、搬出に多大な費用がかかることから、本町で利用できる原木としては林道の近くにある間伐材に限定されるようであります。現在間伐材につきましては需要が低迷しているため、大部分が山に置かれている状況でありますが、この間伐材を建築用材とするために、必要な山からの搬出、製材、乾燥などの経費を合算しますと、一般に流通している製品と比べ 1.5 倍から2倍の額になるようでもあります。また品質の面でも、間伐材は森林の保育過程で不良木、いわゆる曲がったり変形したりしている木ですね、などを主に伐採するものでありますので、良質な木材となる間伐材は少ないようであります。このため間伐材から生産される木材については、住宅の主体となる柱などとしての使用ではなく、床や小割りなど付属材として使用されているようでもあります。さらに木材の供給面では、現在森林組合で取り扱っている間伐材の量は年間約50立方メートルでありますが、これを製材しますと4割が削られ、30立方メートルの木材となります。一般的に約30坪の木造住宅に使用される木材の量は約29立方メートルと言われておりますので、需要に見合った供給ができるかが大きな課題であります。まあこうしたことから、地元産材による住宅建築への補助金交付については難しい状況でありますが、すでに町森林組合の上部団体であります神奈川県森林組合連合会から、国県に対しまして県産材を使用する住宅への助成制度の創設や、外材輸入抑制対策、国産材価格形成対策、県産材の需要拡大などについて要望を行っておりまして、本庁といたしましても県産材による公費的な制度の創設が適切と考えますので、今後県へ強く要望してまいりたいと考えております。なお他県などによる地元産材を使った住宅建築への助成制度でありますけど、全国で3分の2の府県が補助金、定理の融資、利子補給などの制度を設けておりまして、町村レベルでは森林面積が本町の15倍から20倍のところで、主たる産業が林業である、安定的な木材提供ができることなど、条件的に本庁とは大きな差があるようでもあります。次に4点目の共愛道路、 狭い道路ですね。この解消と都市計画税についてのご質問でございますが、ご案内の通り町内には生活道路で福音の狭い未整備道路が数多くありまして、ましといたしましても生活基盤の向上や防災対策を図る観点からも、このような境外道路の整備を進めることは重要であると認識をいたしております。平成15年4月1日現在における町内の道路幅員が4メートル以下の境外道路の実延長は14万4千メートル余りで、整備率は 58% となっております。いわゆるこの整備率と申しますと、山林や農地などにあります構図上の道路、赤道のすべてを町道として相川町は認定しているため、これらを含めたものとなっておる関係から整備率が低くなっているわけでございます。まあこうした境外道路の整備につきましては、町といたしましても従来から積極的な対応をいたしてきております。しかし未整備の道路沿いにはですね、多くの住宅が立ち並び、現道の拡幅整備を行うことが大変困難な道路もありますこと、さらには関係地権者のご理解やご協力が得られないなどの理由によりまして、なかなかこれが整備が進まないという状況にもなっているところであります。そこで境外道路の整備に都市計画税を活用することのご提言でございますが、都市計画税は地方税法第702条に規定がされております。都市計画法に基づいて行う都市計画事業、または都市区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てることとされておりまして、これらの事業によって利益を受ける区域内の土地および家屋の所有者に対しまして課税する市町村の目的であります。この収入の使い道でありますが、都市計画法に定められた事業を進めるための費用に充てるものとして限定がされております。さらに申し上げますと、都市計画法第59条の規定によります、認可または承認を受けて行う都市計画施設の整備に関する事業に充当するわけでありまして、具体的には都市計画決定された道路だとか公園、下水道などの整備事業が挙げられるわけであります。従いまして、市街化区域内におきましても都市計画決定をされてない道路の整備につきましては、都市計画税を充当することはできないものであります。道路の整備につきましては、地域住民の生活基盤として、また緊急車両の通行など防災対策上からも重要課題でありますことから、今後も道路交代用地買取制度の積極的な活用をはじめ、関係地権者へのご理解ご協力が得られるよう努力を重ね、狭い道路の解消に努めてまいりたいと考えております。以上ご答弁といたします。
5番、小倉英二君。
はい、5番、それでは再質問いたします。まず最初にですね、境外道路の、関係なんですけれども、ただいまの、答弁はですね、都計税については目的税ということで、
都市決定された道路にしかですね使えないというようなことで、まあ、ありましたけれども、まあ、そこでですね、都営電が対象になった道路がですねどのぐらいあったのか伺っておきたいと思います。
総務庁小野君。総務庁、都市計画税で、整備をした、まあ、道路でありますが、平成、12年度に供用を解消いたしました、都市計画道路桜台交差線、これをはじめ、中津工業団地第1号公園交差点を起点に、役場の東側の浅井ガラスの前を通り県道相模原相川線に接する一つ意味の線、そして、菅原小学校前を通過しております、菅原小学校前を通り県道厚木相川津久井線に接する桜台楠木線、この3本の道路に都市計画、まあ、街路が指定をされておりまして都市計画税を充当をいたしております。
5番小村英二君。
はい、5番。わかりました。桜台五山線をですね、まあ、初め3本の道路に都市計画税がですね使われたということでありますけど、まあ、道路についてはですね、そのどうなんでしょうかね、今後ですね対象になるですね、事業があるのか伺っておきます。
総務長小野君。
総務長。で、まあ、道路を限定して、質問でありますけどが、中津の一本松から工業団地へ抜ける街路、これが今後海洋等の整備区間という予定をいたしております。それ以外に、楠木桜台線の海洋などにも予定をいたしているところであります。
はい、5番小村英二君。
はい、わかりました。まあ、一応計画が2本あるということで、まあ、ございます。まあ、そこでですね、この15年度の都営税の歳入総額ですけど伺っておきたいと思います。
総務長小野君。
はい、都市計画税の歳入総額でありますが、4億2900万円余りを見込んでおります。
5番野村英二君。
はい、5番。わかりました。4億2900万円ということであります。そこでですね、この15年度の都営税のですね歳出の構成割合はどうなっているのか伺っております。
総務長小野君。
はい、で総務長、4億2900万円のいわゆる目的税としての充当先でありますが、下水道事業の特別会計への繰り出し金、これは、まあ、下水道の整備を、まあ、積極的に、進めております関係からそちらの方への繰り出し金が、68.7% であります。それから金額では2億9500万円余りとなっております。それからそれ以外には、従来から進めてまい、りました都市排水量ですとか都市公園、そして美化プラント、衛生プラント、こうした建設事業を実施をいたしてきておりますが、そうした建設事業債への借り入れに対する償還ですね、 この償還金に1億3400万円余り、充当率では 31.3% を充当いたしております。
はい、5番小村矢君。
はい、5番。
わかりました。まあ、多くは下水道にですね使われていると、まあ、68.7% ということですね。まあ、それから償還にはですね 31.3%、 1億3400万円が使われているということでありまして、まあ、これでほとんどかなというふうに思うんですけれども、まあ、そこでですね、まあ、県下で、まあ、時計税を取っていない自治体ですね、がありますけれども、取っていない自治体とですね、取っていない理由を伺っておきたいと思います。
総務部長、大野君。
総務部長、都市計画税を、まあ、付加をしていない町村とその、まあ、理由でありますが、都市計画税を付加していない、市町村についてでありますが、県下では37市町村中24の団体が付加をしております。まあ、町村では18町村中、付加をしていない団体、こちらの方は13町村となっております。都市計画税を付加している町村が、まあ、したがって5町村でありますので、付加をしていない町村の方が、まあ、多いわけでありますが、そこで、付加をしていない、まあ、理由でありますが、税務担当者からの、まあ、調査をした中では、この都市計画税を取る目的の都市計画事業が、まあ、少ないためですとか、あるいは隣接するこの町と、まあ、同一補聴にして、取らないと。で、また都市計画区域はあるが、この線引きがされていない。その他の隣の、まあ、清川村では、都市計画法による都市計画区域の、まあ、指定がされていない。まあ、そうしたものが主な付加をしていない理由であります。
5番小村英二君。
はい、
はい、わかりました。そうですね、まあ、県下町村ではですね、まあ、取っていない、まあ、自治体ですけれども、18町村中ですね13町は取っていません。取っていないのはですね、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、海星町、箱根町、真鶴町、津久井町、相模湖町、藤野町、まあ、清川村でありますけれども、ですね、付加していない方が多いわけですよね。そこでですね、まあ、この歳出の構成を見ますと、まあ、下水道にですね、一番使われている、まあ、約わけですね、約 70% 近いんですが、このですね、時計で取っていなくてもですね、まあ、この下水道整備は、まあ、されているわけですね。そこでですね、まあ、下水道についてもですね、このいわゆる受益者負担金ですね、舞香町は受益者負担金を、まあ、取っているわけですけど、ですね、下水道に7割近く使われているにもかかわらず、まあ、受益者負担金もですね、取っているわけです。そこでですね、まあ、県下で、まあ、取っていないですね、付加していない、自治体は、まあ、どのくらいあるんでしょうか。
建設部長、榎本君。
建設部長、下水道の受益者負担金の付加をしていない市町村は、市では津山市、それから町では寒川、葉山町、それから箱根町の一市三町であります。
5番、小村英二君。
はい、わかりました。
そうですね、まあ、町では葉山、寒川箱根ですけど、まあ、市ではですね、まあ、相模原市ですとか大和市、まあ、海老名市、まあ、座間市戻ってないんですね、まあ、そこでですね、まあ、どうもね、やはりこの、まあ本庁はですね、まあ、重税感があるんですが、まあ、統計税も取っている、そして、まあ、受益者負担金も、まあ、取っているわけですから、まあ、本来ならですね、まあ、共愛道路のね、整備がもう少し進んでもいいのかなというふうに思いますね。まあ、整備率は 58% ということでありますから、まだですね 42% がまあ未整備になっているということでありますからね、非常にですね、まあ、未整備率が高いのかなというふうにですね思いますね。まあ、確かに町権者の、まあ、同意の関係ですとか、よくまあ理解はできるんですけどね、非常にですね、まあ、緊急車両も入れないというような共愛道路が多数ですね、見受けられるわけですね、その辺の解消をですね、まあ、積極的にですね、まあ、図っていただきたいというふうに思いますね。まあ、そこで、まあ、この全体のですね、構成エリアを見ますと約7割が下水道なんですけど、まあ、下水道はですね、まあ、平成22年度に、終了するという、まあ、予定になって、まあ、いるわけですね。そこでですね、この統計税はですね、この7割近くが、下水道に使われているわけですから、そうしますとですね、22年度以降この廃止というような問題ですかけども、どのように考えていられるのか伺っておきたいと思います。
総務長大野君。
総務長、都市計画税を、まあ、廃止という考え方ということでありますが、若干、都市計画税を、まあ、付加をしました時点に、遡りまして、説明をさせていただきますが、まあ、本庁では都市計画法の適用を受けましたのが昭和37年でありまして、その翌年の昭和38年に愛川町都市計画税条例を公布をいたしております。その時は、まあ、都市計画税条例ですね。なお都市計画税条例は昭和50年6月に廃止をし、現行の愛川町税条例に条文整理をいたしております。このように今都市計画区域の適用と都市計画税条例の交付の時期が昭和37年でありますように、この時期におきましては高度成長期への移行、昭和36年10月から内陸工業団地の用地買収が開始されるなど、まあ、実質的に愛川町は、まあ、農業、林業と繊維産業の町から、まあ、工業の町へ、脱却する、まあ、転換期だったわけです。したがって、成田工業団地を生活圏とする基盤整備が急務となってきたことでありまして、住環境の整備では、ただいまお話がありましたように下水道をはじめ都市下水路、そして都市計画ガイドの整備、さらにはゴミ、資料処理施設、など、まあ、多額なこの行政支出が見込まれたところであります。そして、この多額な行政支出は都市計画税のみで、賄えるものではないわけでありまして、当然、他の町税である一般財源、あるいは、被災、まあ、借入れでありますが、この被災などを充当し、都市としての機能を高めて、まあ、いったわけであります。まあ、近年に至るまで都市計画税はこのような、まあ、行政支出に対して、まあ、有効な 税としてその役割を果たしてきたものであります。まあ、従来まで都市計画事業として取り組んできた施設の当然維持管理ですとか、こうした部分は当然支出面で大きな費用を投入することになるわけでありますが、そうした部分、そして下水道や先ほど申し上げました都市計画街路未整備区間の整備、こうした部分も必要であります。そうした整備に対する財源として都市計画税は大変大きな意義を持つものでありまして、引き続き存続する考えであります。なお参考までに申し上げますが、都市計画税の最高税率は 0.3% でありますね。で、本庁では 0.2% を付加をさせていただいております。隣の相模原市ですとか城山町では最高税率の 0.3% を付加をされているという状況でもありますし、都市計画税を付加している団体の中でも一番低い税率で付加をさせていただいているところであります。
場内が暑いようでしたら適宜に上着をお取りください。5番小村英二君。
はい、5番。わかりました。廃止はね、考えて、いないというようなことで、あります。そういうことになりますとね、この巨愛道路の廃止はですね、一般財源を積極的にですね、使っていただいてですね、早期のですね、解消に向けて、取り組んでいただきたいというふうに思います。これは要望にしておきます。次にですね、荷物散財の関係なんですが、全国でもですね、府県レベルですね、3分の2が実施をしているということで、ありました。神奈川県もですね、検討しているというようなことでありますね。県産財の関係ですが、そこでですね、確かに先ほどの答弁で、愛川町の、森林面積 44% でですね、十分賄えないということは私も理解をしているんですけれども、私はですね、県産財あるいは国産財を使ったやはり住宅の普及ですね、そういうことをやっぱりこう積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思っております。でそこで、町村レベルでですね、どのような取り組みをされているのかですね、伺っておきます。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長。町村レベルのですね、補助制度というんですかね、そういったご質問かと思いますけども、現在今把握しておりますところはですね、山形県の金山町、鳥取県の西南町、長野県の木曽福島町ですかね、この3町でありますけども、まずはじめにですね、山形県の金山町でありますが、森林面積につきましては1万トンで544ヘクタール、ここはですね、金山杉が有名な町でありまして、住民が住みやすく風景と町並みが調和する美しい町を形成するために補助制度を導入したと伺っております。そして補助制度の内容でありますけども、金山町町並み形成基準に合致し、さらに地元産材を利用した建築物などに助成をしているものでありまして、住宅の場合はですね、最高50万円、その他としましては車庫、小屋等でございますけども、最高20万円ということであります。次に鳥取県の西南町でありますが、森林面積につきましては本町の約20倍の3万トンで379ヘクタールでありまして、安い外材の輸入構成で林業の衰退と山林の荒廃が進む中、農産村の活性化対策として補助制度を導入したということであります。制度の内容としましては、
日南町で育った木材を伐採し、町内の製材業者で製材をし、さらに町内の大工さんによって建築されることが最低限のルールとなっておりまして、地元産材を10立方メートル以上使用しますと1立方メートルあたり1万円ということで、最大40立方メートル40万円を限度にですね、助成をするという内容であります。次に長野県の木曽福島町でありますが、森林面積は 13,780 ヘクタールありまして、森林を守り、地元業者を支援し、雇用を創出するための地域活性化策として4年前に補助制度を導入したということであります。制度の内容でありますが、工事請負業者が木曽郡内であり、かつ町内の下請け業者が7社以上かかった場合、融資額の 2%、 例えば2000万円借りて取れますと40万円の補助ということで、そして7社未満の場合はですね、 1% を補助すると、そういった内容であると伺っております。以上です。
5番、小倉英二君。
はい、5番。わかりました。町村ですね、町村レベルでは、山頂ですねの話があったんですが、私も山形県ですね、金山町、これは非常に有名になっておりまして、テレビ等でもですね、たびたびですね、放映されてるんですけど、ここはホープ計画ですね、町並み景観というような計画をですね、町が条例化しておりまして、地元産材金山杉を使った住宅に奨励金を出してますね、補助金出してます。住宅には50万円を限度として出しているということで、私はですね、住宅だけでなく車庫とか小屋ですね、こういうものも対象に、なっているということですね。20万円が限度として、補助されていると。そして14年度の補助総額ですけど、145件で1895万5千円というようなことですよね。そして今金山町ではですね、大工さんの後継者が育っておりますね。やはりですね、この今一番問題になっておりますのは、大手の製材所がですね、プレーカットという加工をしているんですけど、大工さんがですね、今まで継ぎ手加工をですね、自分でしていたんですね。大体坪あたり約1人区かかるというふうに言われております。ですけれども、県外のですね、製材所、特に静岡県は非常に大きな製材所が多いもんですから、そちらに依頼してプレーカットを加工をですね、しているというケースが非常に増えております。これはですね、やはり材木を売るためにね、ですね、やってるんですが、数億円と言われてる機械なんですけど、だいたい坪あたり7500円ぐらいでですね、加工してくれるんですね。材木を買うということが条件になるんですけど、そういうことで、非常にですね、建前ですねの仕事がなくなっているようです。でこういうことになりますと、県が一生懸命ですね、県産材を使って、普及を考えてもですね、こういうプレカットというですね、問題が一つあるんですね。ですから私がやっぱり補助金を出してですね、それを補えるようなね、ことをですね、町としても検討してほしいなと思っているわけです。ぜひですね、前向きに検討をしていただきたいというふうに思います。これは要望にしておきます。次は行政、用語のカタカナ文字ですね。行政用語とカタカナ文字の関係ですけど、これは前向きにですね、取り組んでいくということでありましたら、評価をしたいと思います。それから原発の関係なんですけど、今朝の新聞にですね、仮場7号機の運転再開の記事が載っておりまして、地元のですね、自治体に要請をするというようなことであります。
まあ、さらにですね、まあ、数基の原発再開ということが検討されているようでありますね。ですけど、まあ、東電によりますとね、この夏場の、まあまあ、天気が予想できないということもあるんですが、これ最大ではですね、やっぱり360万キロワットぐらいが不足するんじゃないかというふうにですね、見積もりをしているようですね。それで、まあ、これを乗り切るためにはですね、まあ、7基から10基の原発の再稼働がないとですね、まあ、不可能じゃないかというようなことをですね、言っております。それで、まあ、監督官庁であります経済産業省や、まあ、資源エネルギー庁ではですね、まあ、ホールとかですね、まあ、廊下の照明4分の3消しております。そして、まあ、天気の悪い日はですね、まあ、まるで穴蔵のようだなんていうようなことを言っておりますけど、まあ、そういう努力をしているということですね。財務省では、まあ、省エネ型の蛍光灯に交換したというようなことをして、まあ、いるようですね。で、まあ、まあ、本庁でも、まあ、その電力不足に向けてはですね、まあ、エレベーターを、まあ、1台停止するとかですね、あるいは、まあ、空調ですね、まあ、エアコンの温度設定を検討をしているということですけれども、ぜひですね、これはやはり夏場の天気が予想できないということもございますのでね、やはりですね、そういう事態を踏まえて、ぜひですね、停電等の問題が起きないようにね、していただきたいと思いますね。それから一点だけ伺っておきたいんですが、まあ、こういうですね、まあ、事態がたびたび起きますし、まあ、先般、5月26日ですか、の地震ですね、地震の時にですね、これは女川原発なんですが、これは緊急停止しております。それから
小倉議員に申し上げます。発言時間が残り少なくて、はい、少なくなっていますので、はい、お願いをいたします。
でおりますし、そういう事態を踏まえてですね、やはり自家発電という問題を検討すべきじゃないかと思いますけども、伺っておきたいと思います。
総務長、大野君。
総務長、まあ、自家発電の考え方でありますが、当然、まあ、公害のないこの環境への、まあ、負荷が少ない燃料電池の導入、こうした部分につきましては、今後の環境対策あるいは省資源化のためにも重要であります。今後、まあ、安価な製品の普及の、まあ、状況などを見ながら、まあ、研究をしてまいりたいと存じます。